着席ください。今朝与えられた聖書の御言葉を拝読いたします。週報には使徒言行録26章1節から12節とありますが、使徒言行録27章1節から12節です。私の聖書ですと新約聖書267ページです。拝読いたします。私たちがイタリアへ向かって船出することに決まったとき、パウロと他の数名の囚人は皇帝直属部隊の百人隊長ユリウスという者に引き渡された。私たちはアジア州沿岸の各地に寄港することになっているアドラミテオン港の船に乗って出港した。テサロニケ出身のマケドニア人アリスタルコも一緒であった。翌日シドンに着いたが、ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許してくれた。そこから船出したが、向かい風のためキプロス島の影を航行し、キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎてキリア州のミラに着いた。ここで百人隊長はイタリアに行くアレクサンドリアの船を見つけて、私たちをそれに乗り込ませた。幾日もの間船足ははかどらず、ようやくクニドス港に近づいた。ところが風に行く手を阻まれたので、サルモネ岬を回ってクレタ島の影を航行し、ようやく島の岸に沿って進み、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いた。かなりの時が経ってすでに断食日も過ぎていたので、航海はもう危険であった。それでパウラは人々に忠告した。皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体ばかりでなく、私たち自身にも危険と多大の損失をもたらすことになります。しかし百人隊長はパウロの言ったことよりも船長や船主の方を信用した。この港は冬を越すには適していなかった。それで大多数の者の意見により、ここから船出し、できるならばクレタ島で南西と北西に面しているフェニクス港に行き、そこで冬を過ごすことになった。以上です。
ただいま使徒言行録の27章1節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私たちがイタリアへ向かって船出することに決まったとき、パウロと他の数名の囚人は皇帝直属部隊の百人隊長ユリウスというものに引き渡された。私たちがイタリアへ向かって船出することになった、そういうふうにここに記されています。カイサリアで数年の間足止めをされていたパウロですけれども、異邦人に福音を伝える伝道者としていよいよローマに向かって船出の時を迎えました。パウロにとっては船旅をするというのは別にこれが初めての経験ではありません。何度もこれまで船に乗ってきましたし、そしてまたパウロが乗っていた船が難破する難船の出来事というのもこの船旅で初めて経験するのではありません。今回の船旅よりも前にコリント教会に宛てて書き送った手紙の中でパウロはこんなふうに記しています。 私は鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。かつて難戦をした出来事も、今回の船旅で今から遭遇することになる出来事に劣らず、命に関わるような深刻な事件だった。当然そう言っていいと思います。安全な難戦なんてことは考えられません。で、ただこれまでパウロが経験した難戦の出来事は、取り立てて使徒言行録の中に書かれてはいないのです。今までの難戦の出来事が伝えられていなかったのに、この最後の船旅のこと、そして、そこで起こる難戦のことが、これから誠に、多くの紙面を取って記されていく。で、そのことを、考えると私たちは大変不思議な気持ちになります。実は、これは来週聞く、これから本格的に難戦の出来事が始まるんですけれども、その難戦の記事、これは2000年前の船旅の難戦の話です。で、こんなのは他に例がないので、この記事というのは実は、当時の船旅の様子を伝える資料として歴史家の間で大変興味のある記事とされているのだそうです。しかし、いくら歴史家が興味を持とうともです。それが、この使徒言行録27章の言わんとすることではないはずです。神様は今日のこの記事27章のところから何を伝えようとしておられるんでしょうか。私たちはこの27章から何を聞き取るのがいいのでしょうか。で、そんな問いを抱きながら、もう一度この出来事の目的がどこにあったのかということを思い返してみたいんです。で、この船出しているこの日から数えるともう2年以上前の話になるのですけれども、かつてよみがえりの主がパウロに語りかけて、あなたはエルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない、そうおっしゃった晩がありました。イエス様はパウロにそう語りかけることで、パウロはきっとローマに行くんだということを約束してくださっていたんです。で、2年ちょっと経って今こそそれが現実になろうとしている。それが今日の27章のところです。パウロはローマへと持ち運ばれていって、そしてローマ皇帝の前で、また大勢の人々の前で、キリストが救い主なのだと証を立てる。で、そんな風になります。よみがえりの主イエスがパウロに語ってくださった約束、それがどのようにして果たされていったのか、それが実はこの27章に述べられていることです。で、神様の約束、イエス様を通して語られた神様の約束というのは、ただパウロがローマにたどり着くことができるというだけではありません。パウロがそこまで行って、そしてローマで証を立て、そして大勢の人々がそのパウロの姿を見る、またパウロが語る言葉を聞くことで主イエスキリストの福音に触れるということこそがとても大切な点です。キリストの福音を地の果てに至るまで持ち運ぼうとなさる神様の御心が実際に実現していく、そのことが本当に肝心なことなんです。パウロがここでカイサリアから船出しローマに向かった時以来、実に2000年近くの歳月が経過しています。そしてその2000年の間、ずっと地上の教会の群れというのは世界中に向かって、それこそこの世界の果てに住む人々に向かってイエス様の福音を伝える、そういう務めを与えられ、その務めに使い続けてきています。 神様の御心に従って福音を述べ伝えるという働きは少しは進展したんでしょうか。私たち日本の教会というのは実は欧米の教会からはです、そういう働きに教会が懸命に仕えた結果であると、そんなふうに言われる場合があるようです。欧米の教会が一生懸命、アジアの果てにある日本という国にもイエス様の福音を伝えようと努力をした。その結果、今日本にもキリスト者が誕生するようになった、そういうふうに言われるわけです。で、確かに私たち日本に住む日本人から考えますと、あるいはこの国に住む者から考えますと、一番最初にキリスト教が来たのは多分16世紀にフランシスコ・ザビエルが日本にやってきた出来事でしょうし、あるいは19世紀の初めにアメリカやカナダの宣教師たちが日本に渡ってきてくれた、そういうことがあって、私たちは、キリスト教の福音に触れることになりました。もしそういうですね、欧米の人たちが、キリスト教を日本にっていう志を与えられ、その通り働かなかったならば、おそらくここにいる私たちはまだ誰もキリストの福音に触れることはなかったに違いないんです。しかしそれはです、日本に福音をもたらすということが果たして神様のご計画のゴールなのか、で、これは考えなければならないと思うんです。私たちが福音を告げ知らされ、幾分かでも信じるものとされている、それが神様のご計画のゴールなのか、もちろんそんなことはないはずなんです。日本にキリストの福音が伝えられ、そして主による救いを信じて生きる、そういう人たちが生まれてイエス様が共にいてくださるということに慰めて勇気を与えられて生きる、そういう人たちが日本に生まれていると言ってもです、なんといってもこの国で未だに 99% 以上の人たちはほとんど福音に触れないまま過ごしているんです。そしてそういう中で私たち人間の命っていうのは日々様々に脅かされています。たとえ今日は生きているとしても明日はどうなるかわからない、そういう不安を持ちながら生きる人もいますし、あるいはたとえ生きて明日を迎えることができたとしても、自分に与えられている明日が果たして本当に喜ばしい、生まれてきて生きてきてよかったと思えるような命になるのか、それもわからないと思って暮らしている人も大勢います。今日日本で大方の人というのはそのことを改めて口には出しませんけれど、しかし大方の人は実は自分が生きていくときに不安や憂いを心のどっかに抱きながら生かされている、そんなところがあるんじゃないでしょうか。私たちの生活というのは不安や恐れや痛みというものが本当に影を落として、そして私たちはそういうものにある意味では蝕まれながら生きているところがあります。そういうふうな人間の命というのは本当に、さまざまな影を持ちながら生きている中にあってです、パウロはどうであるか。復活の主に出会わされて希望を確かに与えられているそのことを心の底から感謝して、そして自分に与えられている日々を過ごしているんです。不安や憂いや恐れを抱きつつ生きることが多い、そういうこの世の人々の間で本当に与えられている命を感謝し喜んで生活する、そういう生活、またそういう人生があり得るのだということをパウロに述べ伝えさせるために、神様はパウロをローマへと持ち運んでいかれるんです。不安や嘆き、悲しみ、憂い、心の痛み、死への恐れ、そういったものが私たちの人生を取り囲んで、四方八方から抑え込んで、私たちを窒息させようとする。そんな中で、実はパウロは、そうではない神様の恵みを伝える、その役割を与えられてローマに持ち運ばれていきます。27章という章は、全体としてはそういう神様の御心を私たちに語りかけている章なんです。パウロは今カイサリアの牢屋から出されて船旅に出ました。 確かにそこでキリスト教の伝道始まったばっかりなんです。しかし最初が本当に神様の御心にかなって好ましく始まったのならば、その後の成り行きもまたそんな風に持ち運ばれ、そして最後まで終わりのゴールに行き着くまでそうなんじゃないでしょうか。パウロはよみがえりの主に出会わされて改心を経験してキリスト者とされた、そして本当にイエス様がいつも一緒にいてくださるんだと、そのことを知らされて慰められ勇気を与えられて生きるようになった。その一番最初の時にです、異邦人や王たち、またイスラエルの子らに福音を伝える器として選ばれたのだと、この使徒言行録の前の方に記されていました。神様はまさにその一番最初にパウロに与えられた約束の通りに、パウロをこの地上の生活の終わりまで持ち運んでいかれるんです。実はこういうパウロの歩みというものを通して神様は聖書を開いてこの物語に耳を傾けている私たちの信仰も励まそうとしてくださってるんじゃないでしょうか。パウロは本当に今から難戦をしたりいくつもの困難に出会いますけれども、しかしそれにもかかわらず最後にローマへと持ち運ばれ、そして信仰の証を立てていきます。でもちろん当時の社会状況の下ではです、ローマ皇帝の裁判に臨んでその前で信仰の証を立てる、この私はキリスト者だ、イエス様がこの私の主で神様がこの私を持ち運んでるんだと、そういう証を立てることはその人の死につながることでした。この時代ローマ皇帝というのは皇帝自らが神だと称していて、そして皇帝を拝ませるということを帝国内の人々に強要してたんです。そういう皇帝の前でです、その皇帝とは別に神様がいて、本当の神様はそちらである。そしてその神様から送られたイエス様という方がこの私の主だ。そんなふうに証を立てるということは、これは裁判の席でそれを言ってしまえば皇帝を敬わない不敬罪にあたる。そして死刑につながったわけです。しかしパウロはローマに行きます。きっと持ち運ばれます。たとえどんな障害があろうとも、神様のご計画は必ず成就し、そしてパウロはその生涯を通して、どなたが本当の神様であり、どなたが本当に私たちに生きる勇気を与えてくださる方なのか、生きる力と慰めを与えてくださる方なのかを明かしするようになるんです。ここで始まっている船旅にそういう意味が隠されているのだということを意識しながら、少しずつ今日の箇所を聞いていきたいと思います。キリストの福音の使者であるパウロを乗せた船はカイサリアの港を離れます。聖書の後ろに地図がありますので、その地図をご覧になるといいと思いますが、特に9番の地図が今回の船旅の経路を表しています。その9番の地図をご覧になると分かりやすいと思います。カイサリア、船の出発地のカイサリアは地図の一番右下のところに、場所が記されています。そして行く先のローマはというと地図の一番左上のところに、記されています。ですからごく単純に考えてです、カイサリアからローマに行こうとするならば、地中海を、東から西へ、地図で言えば右下のカイサリアからまっすぐ左の方に進んでいって、クレタ島の沖合ぐらいから少し左上の方に進路を取れば、それでまっすぐ行けるような感じがいたします。しかし、そういう船旅ができるのは、これは近代以降のスクリューで進む動力船の話なんです。一世紀当時の船旅というのは、潮の流れに乗っていくか、帆を上げて風の力で進むしかありません。カイサリアからアドラミティオンに向かって進んでいく船で、これは最初にパウロが乗った船ですが、船の大きさとすれば小ぶりで、これは実は潮の流れに乗って目的地に向かう船でした。地図でいうとカイサリアから北上してキプロスとの北側を通って進んでいくという、そういう航路が 書かれていますけれど、これはちょうどです、この海域の潮流、潮の流れが反時計回りに流れているので、こういうふうに進んでいるわけです。ちょうどここ大阪湾と淡路島みたいな関係になってますけれど、その大阪の地図で考えたら淡路島の上のところをずっと潮が反時計回りに流れているわけです。で、カイサリアからミラまではその潮の流れに乗って進むことができました。ですから、この区間の航海というのは割合順調に進んだんです。船はミラに向かう途中でシロンの港に停泊をしました。で、その停泊している滞在中に、パウロをローマまで護送する責任を与えられていた百人隊長のユリウスは、もちろんこれ見張りの兵隊をつけてであろうと思いますが、パウロに上陸することを許してくれます。で、パウロはそのためにこのシドンの地のキリスト者たちを自由に訪れ、そしてその人たちと信仰の交わりを持つことを許されるんです。今日の記事の3節にこんなふうに言われている通りです。翌日シドンに着いたが、ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許してくれた。友人というのは、これはパウロの個人的な友達という意味ではなくて、キリスト者という意味です。イエス様がお弟子さんたちに向かって、今から私はあなた方をしもべとは呼ばない、あなた方を友と呼ぶというふうにおっしゃった。そういうことがこの時代の呼び名に反映しているんです。友人たちのところというのはシドンのキリスト者のところに行ったんです。で、そんなふうに旅の始まりは大変穏やかなものでしたけれど、問題はです。ミラから先の道行きなんです。ミラから先に進むには、地中海の上を吹いてくる貿易風を捉えて、東から西の方に進んでいかなきゃいけない。潮の流れがもうそっちにはないんですね。で、これは貿易風を捉えて進む大型の船に乗らなきゃいけません。で、幸い、囚人を護送する責任者であるユリウスは、ミラの港で、エジプトのアレクサンドリアからイタリア半島に向かう、多分これ穀物輸送の貨物船なんですけれど、それを見つけてそれに乗せてもらう交渉をまとめることに成功しました。そこでミラからは、この大型の貨物船に乗り換えたんです。ところが、困ったことにこの年というのは冬の訪れが少し早かったようなんです。で、今、貿易風に、押し流されていく船に乗らなきゃいけないと申し上げました。例年地中海では、10月の末頃から1月ぐらいまでは風向きが変わるんです。変わるんだそうです。他の季節には地中海を東から西の方に、右から左の方に吹き抜ける貿易風が吹いてるんですけど、逆に冬の期間になると風向きが北風になったり西風になったりして、しかもかなりの強風が吹くそうです。ですから、冬の間っていうのは実はローマに向かって船は進めないんだそうです。この時代っていうのは冬の間3ヶ月は航路が閉ざされるっていうのが、よくあったそうです。で、旧説のところを見るとです、断食日を過ぎていたっていうふうに、ここで実は日付の話がちょっと出てきます。旧説見ると、かなりの時が経って、すでに断食日も過ぎていたので、航海はもう危険であったって、そういうふうに記されています。で、断食日っていうのは、旧約聖書のレビ記に定められている祝日なんですが、大体9月の末から10月の半ば頃にあたる、そういうお祭りです。当時の暦は太陽暦じゃなくて月の満ち欠けの太陰暦を使ってますから、日にちが必ず何日って私たちには言えないところがあるんですね。イースターも月の満ち欠けに従ってますので、毎年半月ぐらいの間に動きますけれど、この断食日もそんな日なんです。断食日が過ぎたと言われているので、まあ、10月の半ばとかあるいは末ぐらいだったろうと思われます。で、11月になると、航路は閉ざされるのが普通だったようです。ですから、間もなく北風や西風が吹き荒れるようになる危険な時期に、パウロたちの船はミラを出航していったということになるんです。 で、ミラを出てから船足がはかとらなかったと7節に言われていますので、そろそろもう風が逆風に変わっている時期だったということがわかります。東から西に押してくれるならばスッと行くわけですが、向かい風なのでなかなか船が前に進めないわけです。で、船長は北からの風をまともに受けるとです。これクレタ島に吹き寄せられて座礁してしまうことになりますから、それを恐れて島陰である南側を通る、そういう航路を選んだんです。で、この航路だったらクレタ島が、幾分かでもこの風よけになってくれて、激しい風で操船をできなくなるって、そういう不安も少しは減るようになるからです。しかし、やっぱりこの年はですね、冬が少し早く来たようで、風向きが思わしくなかったんです。船はようやくクレタ島の南端にある良い港に、たどり着くことができた。この聖書の箇所にはそう言われています。7節と8節に、そんなふうな苦労の跡が語られているんです。7節から読みしますと、幾日もの間船足ははかどらず、ようやく国後島に近づいた。ところが、風に行く手を阻まれたので、サルモネ岬を回ってクレタ島の影を航行し、ようやく島の岸に沿って進み、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いた。私たちは、旅をするときに帆船で旅なんかしませんし、地中海の風向きにも詳しくないですから、この船旅がどんなに困難だったかということはなかなか、文字で読んだだけではピンときません。しかし実はこの7節8節というのはこの時の船旅がどんなに大変だったか、風と波がどんなに厳しかったかということを語っているんです。7節のところには幾日もの間船足ははかどらず、ようやく国後島に近づいたと言われます。ようやくやっとのことで国後という港の沖合まで行くことができたというんです。本当だったらスッと行きたいところなんだけど、なかなか進まなくて苦労しながらたどり着いた。で、本当ならばです、入港してここで休息を取りたかったかもしれないんです。ところが、風に行く手を阻まれたんです。それで仕方なく航海を続けることにして、今度はクレタ島の南側に回り込んだんです。島陰に沿って航行していく。そしてこの8節でもです、ようやく島の岸に沿って進み、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いたと言われています。7節でも8節でもようやく進んだという言葉が重ねられているんです。本当に風が強くて苦労しながら船を進んでいった。そしてようやく良い港にたどり着くことができたんだとこの箇所は言ってるんですね。で、さて、そこでたどり着いた良い港という、この場所ですけど、これ、こういう名前で呼ばれる入江なんだそうです。この入江って実は、クレタ島ではよく知られていて、今日でも使われてるんだそうですけれども、実際のところはです、良い港といっても港の設備があるわけではないようです。この場所というのは海がしけた時や強い北風が吹いた時にです、南の方に押し流されそうになった船が、ここにこうその嵐を避けて緊急避難する、そういう入り江なんだそうです。土地の形でいうとクレタ島の一番南の端っこの出っ張ったところにありますけれども、このところが断崖絶壁になっていて、北からの風をちょうどこう、遮ってくれる、そして南に開いている入り江なのだそうです。だけれども、そういうふうに断崖絶壁の中にある入り江ですから、もちろんそこで一冬を過ごせるなんていう、そんな場所ではないわけです。船長たちは当然いつまでもこの入り江にいるわけにいかない、そう判断して風向きが変われば出航しようと相談をしたんです。ところがそんな相談をしてたところに驚くようなことが起こるわけです。乗せられている客の一人で、しかも囚人であるパウロが、ここは出航しない方がいいって忠告を始めるんです。10節のところです。皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体ばかりでなく、私たち自身にも危険と多大の損失をもたらすことになります。パウロは この気象状況の下では、クレタ島で一冬を過ごした方がいいだろうってそう勧告をするんです。もし出航したら、積み荷も船体も私たち自身も危険にさらされることになるだろうって、そういうふうに言っています。今日最初に申し上げた通り、パウロはこれまで何回か乗っている船が難破したという出来事に出会っています。しかしそういう経験があるからといってです、必ずこの船旅が難破するなんてわかるはずはないんです。そういう意味では、ここでの提案というのはこれはパウロが自分の経験から語っていることではありません。そうではなくて聖霊に示されてです、ここは出ない方がいい、そういうふうに、パウロ示されて語ったんです。ところがパウロは出航しない方がいいと言ったんですが、船長や囚人護送の責任者である百人隊長たちはパウロの提案を受け入れないんです。彼らはそのまま船旅を続けようとします。行くばっかの南風が吹いてきたのでそれに惑わされて出航し、その先命の危険に遭遇するというふうになるんですね。神様がせっかく聖霊によって忠告をしてくださった。ところが大多数の人はそれに聞き従わない。そのためにこのことを伝えたパウロ自身も巻き添えを食うことになります。パウロにはこの時きっと信仰の戦いがあったに違いないんです。せっかく神様から示された御言葉を取り継いだのに、人々はそれを聞こうとしません、信じません。その結果一体どうなるか、見事にこの船は難破してしまうんです。パウロは果たしてローマにたどり着けるんだろうか。で、パウロとしたらそういう大変厳しい状況に立ち至る中で、ただ神様の約束に期待するほかはないんです。あなたはきっとローマに行って私の証しをすることになるんだってイエス様がおっしゃってくださっている。自分はその言葉を聞いたし、今そのために生かされている。だからきっとこの船旅も最後にたどり着くことができるに違いない、そう信じるほかないんです。しかしまさに実はパウロはです、そういうただ一つのことを信じることによってこの先の嵐の中でこの船にいたすべての人たちの希望となり人々の命を支えることができる、そういう働きをするようにされていくんです。で、今日の記事のところっていうのはまだ本当の嵐には遭遇する前のところです。本当の嵐に遭遇する話っていうのは来週聞くことになります。で、ただ今日のところでは、実際に嵐には遭遇していませんが、その兆候はもう現れているわけです。そしてそういう中でパウロは危険を察知して勧告をしている。で、ただしそれが聞いてもらえないということが起こっているわけです。今日の箇所、これはパウロがローマへと持ち運ばれて皇帝の前で、また多くのローマ人の前でキリストの福音を明かしするように持ち運ばれていく、そういう旅の物語です。しかし世の中にはです、パウロがそんなふうに無事にローマにたどり着いて福音が語られることを喜ばない勢力というのもあるんです。パウロがローマにたどり着いて皇帝の前で、また多くの人々の前で福音を述べ伝えることがないように、前もって船を難破させてパウロの命を失わせてしまおう、そういう死の勢力の力、あるいは闇の勢力の力がこの航海の背後に働いています。パウロはそういう力が働いているということを見て取って、一緒に航海する人たちに慎重になるようにって今日のところで警告したんです。ところが聞き入れてもらえません。船は前へと進んでいって危険の中を進みます。当然船と一緒にパウロの命も危ない危険にさらされることになります。しかしこういうパウロの姿というのはどこかこの地上にある教会の姿と重なるようなところがあるんじゃないでしょうか。教会も命の主の御言葉に従ってこの世界の中に私たちは神様の保護を信じて生きていいのだということを述べ伝えていきます。 牧師が日曜日に喋るだけではなくて、皆さんも生活の中でそういうことを思いながら、それぞれの生活を歩んでおられ、行かれるはずなんです。この世の生活の中にいろいろ私たちの命を脅かす力や、あるいは本当に生きる勇気や元気を失わせる出来事がたくさん起こる。しかしそういう中にあって、私たちは神様がそれでもこの私を持ち運んでくださるのだ。そのことを聞かされながら、それを信じて生きるように招かれています。でも、そういうキリスト者の言葉というのは、この世ではあんまり重んじられません。世の多くの人たちは、もっぱら目先の損得感情ばかりに動かされてしまって、自分が本当にはどう生きるのが、豊かなことなのか、健全なことなのか、そんなことゆっくり思い巡らす間もないままに、いろんなこの世の流れであったり力に引き回されて、突き動かされるようにしながら先へ先へって道を急ぐように生きています。で、そういうこの世に対してもう一度静まって神様の御言葉に耳を傾けるように、神様の御言葉を聞いて、この私は何者なのかって考えるように、そういうふうに教会が進めてもです、あるいはキリスト者が周りの人たちにそういうふうに進めても、なかなかそれは聞き入れてもらえないことが多いんです。この世に向かって語りかけたり働きかけたりしても、ちっとも聞いてもらえない結果どうなるか、教会の中やキリスト者の中には無力感が広がってしまうという場合があります。しかしそんな時こそ、そして私たちが本当にいろんなことに振り回されてしまい、本当に困り果ててしまう、そんな時こそ私たちは静まって聖書の御言葉に耳を傾け、そこに語られていることをよくよく思い巡らすということが必要なんじゃないでしょうか。この晩のパウロにとって、神様の御言葉っていうのは文字通り、ただそれだけがパウロの光であり、支えであり、灯台であり、羅針盤でした。そしてそういうパウロがこの船の中で必要とされ頼られる時がやってくるんです。嵐に実際に遭遇をして、そして自分の力でいろいろやっていけると思ってた人たちが、とてももう自分たちの力では何もできない、お手上げだ、来週聞くところですけど、最初には積み荷を投げ捨て、最後には船具まで投げ捨てて、なんとか船が沈まないように軽くしながら助かりたいと思う。しかし船具まで投げ捨ててしまうんですから、自分たちではもう船を操作することができない。そういう時にパウロは、神様がこの私たちを確かに導かれる、私はそう示されてから大丈夫だ、そういうふうに語って、船に乗っている人たちがみんな助かるようにしたんです。嵐に実際に遭遇し希望を見失う、そういう時に本当の希望を示すことができる、それは人間の力を超えた神様の力に頼るところから始まるんです。教会はこの時のパウロみたいに、信仰の戦いの中で静まり御言葉に聞き入る、そういうことがどうしても必要になるんじゃないでしょうか。御言葉によく聞いて、私たちがどうして今生かされているのか、また今ここでどういうふうにこの時を過ごし生きていくべきなのか、それを御言葉から聞き取る幸いなものとされたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは自分の生活している日常がいつも同じように続いていて、いろいろな問題や困難に直面することがあるとしても、基本的にはそう変わらずに続いていくものだと思いながら日々を過ごしがちです。しかし本当に思いがけないことや、また思いを超えるような出来事に遭遇するときに、私たちはもうそこでどのように歩んでいいのか見失い、自分がどうなってしまうのかわからないような思いになってしまうときがあります。あなたはそのように私たちが本当に弱く、そしてまた限界を抱えていることをご存知で、イエス様を通して私たちの傍らにいつも寄り添ってくださり、あなたに信頼し、あなたが命の源であることを確認しながら生きるように招いてくださいます。私たちはそのような信仰を知らされ、 そして聖霊によってそれを信じるものとされていることを感謝いたします。どうかあなたがイエス様を通して私たちにお語りくださるように、私たちがいつもイエス様と共に歩むものとされ、そしてどんなに辛い時にも大変な時にも苦しい時にも、また私たち自身が死のとこに横たわる時にも、十字架とよみがえりの主がそこにもいてくださり、そして私たちの歩みを先へ先へと持ち運んでくださることを知るものとされますように、私たちが今日それぞれに置かれている今の状況の中で、本当にここからどのように歩んだらいいのかと落ち着きを与えられて、もう一度今の自分にできることを一つ一つ行いながら、この時を歩むそのようなものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの中には深い悲しみの出来事に出会って傷つき疲れているものもおりますけれども、あなたはそのような人も決して軽んじることなく大切に扱ってくださり、十字架と復活の主がそのようなお一人一人の傍らに共に歩んでくださる、そのことを聖書から聞かされています。どうかその約束の通りに主が共に歩んでくださり、私たちが自分の力ではどうにもならない時にも、そこでなおあなたにより頼んで、もう一度そこから歩み出すことができますように導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。